はい、こんにちは、左大臣三永です。先日、4月28日、京都で初の公演をしました。40人以上の方々がお集まりくださり、大いに盛り上がりました。岐阜や横浜からもご来場いただき、しかもホテルを取ってまで来てくださった方もいて、恐縮するやら嬉しいやらでした。公演後の打ち上げも私を含めて8人の参加となり、京都駅八丈口の居酒屋でワイワイと楽しいひとときでした。本当にありがとうございます。次回は6月17日日曜日の開催です。詳しくはこちらの URL まで。さて本日は東山の高台寺とその周辺を歩きます。高台寺は豊臣秀吉の菩提を弔うため、北の真ん所、ねねが建立した寺院です。東山の豊かな緑を借景に、小堀遠州作庭による庭園、秀吉と高台院ねねを祀るお玉屋、伏見城の遺構と伝えられる茶室、笠庭、しぐれ庭など、見どころが多いです。萩の名所として、また、もみじの名所としても知られます。バス停東山安井から徒歩5分。ねねの道に入ります。石畳の風情ある通りで、いつも観光客で賑わっています。清水寺から三年坂、二年坂を経て、丸山公園に至る道です。秀吉の正妻である北の真ん所高台院ねねゆかりの高台寺と円徳院があることから、ねねの道と名付けられました。ねねが清水寺に参詣するときに通ったとも言われます。お土産屋さんを覗きながら歩いていくと、高台寺の入り口が見えてきました。台所坂と呼ばれる石段を登ります。青もみじが左右から覆いかぶさるようで見事です。秋の紅葉ももちろん素晴らしいです。台所坂を登り切って、正面に栗を見ながら、受付を済ませて、中に入ります。左に、古月庵という小さな庵。北の真ん所の出家後の号、高台院古月神尼に基づきます。角を曲がると、書院の入り口です。ここ、書院から、靴を脱いで上がります。高台寺について。高台寺は、豊臣秀吉の正室であった、北の真ん所、ねねが、またはおねが、秀吉の菩提を弔うために、慶長11年、1606年に創建した寺院です。通称、ねねの寺。徳川家康の援助により、荘厳な伽藍が建てられ、9万5千坪の広さがありました。はじめは曹洞宗の寺でしたが、後に建仁寺の三光和尚を中興の開山として迎え、臨済宗に改められました。江戸時代に火事でたびたび焼け、王子の姿はありませんが、本堂、栗、開山堂、秀吉と北の真ん所を祀るお玉屋、笠庭、しぐれ庭の二つの茶室が境内に残ります。北の真ん所高台院ねねについて。北の真ん所高台院、豊臣秀吉の正室。名前はいろいろ説があるんですね。ねね、おね、ね、ねいなど諸説あります。杉原貞俊の娘ですか。後に尾張の浅野長勝の養女となります。永禄4年1561年、第四次川中島合戦の年ですよ。木下藤吉郎、秀吉と結婚。天正13年1585年、秀吉が関白就任したのに伴い、従三位に叙せられ、北の真ん所の号を許されます。次いで天正16年1588年、11位、順三号。慶長3年1598年、秀吉が死ぬと、徳川方、豊臣方、双方の狭間で、 微妙な立場に立たされるも、慶長8年1603年、秀頼と千姫の結婚を見届けると落職、弘大院虎月親儀と号します。まあ、秀吉との間に子供はなさなかったんですけれども、側室の淀殿との間に生まれた、だから義理の息子である秀頼が、千姫と、秀忠の娘と結婚するのを見届けて落職したと。慶長10年1605年、秀吉の菩提を弔うために、家康の援助のもと、京都東山に弘大寺を建立し、院政しました。大阪の陣では徳川方に監視されて身動きが取れず、大阪に走ることもできないまま、豊臣家の滅亡を迎えます。しかし、豊臣家滅亡後も家康との関係は良かったようで、家康は弘大院の所領を安堵し、つまり元々の領地を認めて、その生活を保障しました。まあ、この辺の家康と弘大院の関係というのはどうだったんですかね。何しろ家康は豊臣家を滅ぼして、豊臣秀吉を祀った報国廟も破壊しましたので、やっぱりこう、反感というものもあったと思いますけれども、うまくそこを立ち回ったということでしょうか。北の政所弘大院は、人好きのする豪快な性格で、出家後も武家、公家、僧、文化人など、広い分野の人々が弘大院を訪ねました。寛永元年1624年、東山弘大寺に天寿を全うしました。まあ、ねねさん大変ざっくばらんな女性だったようですね。秀吉と終わり弁でギャーギャーと夫婦喧嘩をしたということですし、石田三成や加藤清正なんかも大変ねねさんに可愛がられた。なんかこう豪快な気持ちのいい女性だったのかなと伺います。渡り廊下を伝って、書院から北条に至ります。北条庭園です。枯山水の庭園の正面に直視門があります。直視門の前に何かメダルのような魔法陣のような形が作られているんですけれども、あれは何でしょうか。北条を後に、左に小堀遠州による庭園と円月地という池を眺めながら、順路に沿って歩いていきます。中門をくぐると、右に瓦流地、左に円月地、二つの池を左右に見て、奥が開山堂です。慶長11年1606年の建立、弘大寺開山、三光正益和尚を祀る建物です。ねねの兄、木下家定、その妻、雲尚院の像も合わせて祀られています。天井の草花図、草花図と書いて草花図、そして天女図が室町時代の特徴を表しています。中央の天井は北の政所のお車の天井を映したもので、前方の折り上げ組合天井は秀吉のお船の天井を使ったものです。折り上げ組合天井。天井をちょっと折り上げてあるんですね。で、一段高くなっている。そこに格子が走っているので、折り上げ組合天井です。開山堂右手の瓦流廊を登っていきます。文字通り、龍が伏している、その骨格の中を歩いているような廊下です。瓦流廊を登り切ると、豊臣秀吉、北の政所を祀ったお玉屋、開山堂と同じ慶長11年1606年の建立です。内陣中央の趣味壇には二つの厨子があり、右の厨子に豊臣秀吉、左の厨子に北の政所の木像が安置されています。北の政所の木像の下には北の政所の遺骨が納められています。しっかりと手を合わせていきましょう。厨子の扉と趣味壇の文様は弘大寺蒔絵として有名です。草花や楽器をあしらった文様が描かれています。こちらもしっかりと観察していきましょう。お玉屋の隣に茶室、傘亭としぐれ亭が並んで立っています。 傘邸は、かやぶき屋根の茶室で、空傘を開いたような放射状の竹組みのある天井から、傘邸と言います。しぐれ邸は、入り萌え作りの二階建ての茶室です。風情の違う二つの茶室が、土間廊下でつながっています。千利休の衣装による茶室で、伏見城から移築したものと伝えられます。では、高台寺を後にします。高台寺参道下にあるのが、塔頭の円徳院です。秀吉の没後、北の政所ねねが、伏見城の気合御殿を移し、77歳で亡くなるまでの19年間を過ごした場所です。北条の襖に描かれた山水図は、長谷川等伯の作。大徳寺の塔頭三元院からの移築と伝えられます。霧の門も散らした襖に絵が描いてあるのが特徴的です。霧を雪に見立てているとも。大徳寺の和尚に絵を描かせてくれと何度も頼んでいるのに許可が下りない。そこで長谷川等伯は我慢ができなくなって、和尚の隙を見計らって留守の合間に部屋に駆け上がって一息に描き上げた。とも言われています。北邸です。伏見城気合御殿の前邸を移した枯山水庭園です。築山を中心に多数の石組みを配置し、どっしりした力強い感じがあります。もみじの季節は特に美しいです。また境内には三面大黒天を祀る祠があります。三面大黒天は、秀吉の念持仏です。念持仏とは、普段持ち歩いたり、身近に置いたりして、お守りとする小さな仏像のことです。それを祀っていると。そして、円徳院の隣には、高台寺に伝えられる宝物を展示した小美術館があります。棚心手のひらと書いて、小美術館。北の政所の身の回りの調度品や絵画を展示してあります。高台寺、円徳院、小美術館の共通券で入ることができます。そしてここです。最大の見どころと思います。石部工事。高台寺前のねねの道と、一筋西の下河原通りを結ぶ石畳の道です。幅2メートルの細い道の両側に、石垣や石塀が連なり、何度か折れ曲がって続く道沿いに料亭や旅館が立ち並びます。京都風情ここに極まるといった感じです。二年坂や三年坂と違って人は少ないですので、のんびりと散策できます。雨の日に石畳がしっとりと濡れているのも絵になります。本日は北の政所ねねにゆかりの東山高台寺を中心に歩きました。初夏の青もみじも秋の紅葉も見事です。またねねの道、石部工事は風情ある石畳の道がこれぞ京都という風情に溢れます。北の政所や秀吉の昔に思いを馳せながら歩いてみてください。音声付きメールマガジン、左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。